お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、本日は琉球大学医学部附属病院産婦人科の正本仁先生をお迎えして、繰り返す自然流産、不育症についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先生、この不育症というふうに書かれているのは私初めて聞くんですが、その前に、自然流産というふうに書かれてあるので、流産のことなんだろうなとは思うんですね。
はい、
ただ、流産は、この自然流産以外にもいろんな原因があるかと思うんですけれども、その原因は何がございますか？
ですね、はい、一般的にはこの自然流産というのは、
はい、
多いものとしては、そのもう胎児自体に起こった、奇形とかですね。
はい。
あるいは、こういった遺伝子の量の異常とか、
はい。
そういった、胎児外因子によるものがもう半分以上占めるって言われてますね。
うん。
ただ、その中でも、今度は母体側の因子として、お母さんがのいろいろな病的な因子によってですね、
はい、
流産が起こるという場合も、
胎
児側の原因よりは少ないですけれども、
はい、
そういったこともあると言われております。
主には、胎児側の原因があって、それで、発育できずに流産してしまうということと、あと母体側の原因があるということの両方であるわけですね。
そうですね。
はい。で、この、不育症というふうに診断名がつくにはどういった定義がありますか？
やっぱりですね、これはいわゆる生殖という妊娠が可能な男女がですね、
はい、
そういったものを希望しているにもかかわらず、妊娠はするんですけれども、例えば流産だったり、
はい、
あるいは残念ながら分娩の時に胎児が死んでしまっていたり、そういった死産とかですね、
はい、
あるいは非常に早い時期に早産になって、もう非常に小さい赤ちゃんで生まれるために生存できなかったりと、そういった流産とか死産、
はい、
あるいは極端な早産とかですね、それを繰り返してなかなか元気な赤ちゃんを得られない状態というのを一応不育症と呼んでおります、ね、医学的に、
はい。これ何回以上とかっていう回数もありますか、定義としては？
そうですね。特に不育症という意味では、
はい、
例えば1回でも、普通は妊娠の圧倒的に初期の流産が多いんですけれども、はい、ある程度赤ちゃんが大きくなったにもかかわらず子宮の中で流産とか死産になってしまった場合にはですね、これ1回でもそれを数えようと。ただこれは学問的な定義なんですけれども、
はい、
特に早い時期の流産でも3回以上繰り返す場合は、週間流産という病名で呼ばれてですね、
はい、
いろんなやっぱり検査とか治療の対象になることもあるんですけど、
うん、
現実的には1回の流産でもかなり胎児の周数がいってからの流産、死産だった場合にはもう不育症と呼んで、いろんな医学の、診療の対象になることがあります。
なるほど。先生、この、流産って、女性にとっては本当にこう体もそうですし、精神的にもとても辛いものだとは思うんですけれども。
そうですよね。
はい。で、その流産をしてしまうという、この割合っていうのは高いわけですか？
人の流産率は、非常に早い時期から病院にかかったとすると、だいたい 15% って言われるんですね。
うん、
だから、非常に皆さんが、妊婦さんの皆さんが、非常に早い段階で妊娠に気づいて、みんな早い時期に病院を受けたとしたら、
はい、
残念ながら15%、100人のうち15人の人は自然流産に終わってしまう。
はい、
人の生殖の限界と言いますか、
はい、
そういったものがやっぱりあると言われています。
なるほど。その中でも、そうやってどうしても繰り返してしまう、とすると、それだけ体も傷つきますし、精神的にも、家族がね、みんなが、辛い思いをするわけなんですが、
はい、
こうなってしまう原因っていうのが、先ほど先生おっしゃったように、胎児側に原因がある場合があるとかというところと、お母さん側にあるという、おっしゃってましたが、具体的にはその原因っていうのは、
そうですね。
はい、
先ほどは胎児側の因子の話はちょっとしたんですけれども、
はい、
このお母さん側に原因があって、流産を繰り返すという場合の主な原因っていうのは、
はい、
よく知られていますので、自己抗体っていうのがあるんですね。
自己抗体。
はい、抗体というのは本来、自分の体の中にないものが外部から入ってきたときに、 それをやっつけるために、簡単に言うと作られるタンパク質。うん、例えば、肺炎のバイ菌が入ってきたら、この肺炎のバイ菌を駆逐するために、うん、リンパ球というところで抗体というものが作られて、それを排除してしまうんですけど、
はい、
自分の体の中にもともとある物質に対して、そういったものを作ってしまう人がいる。で、その中で細胞の表面に、まあ、普通にあるリン脂質と呼ばれている抗体、
はい、
あの物質ですね、
はい。
それに対する抗体を作る人。これを抗リン脂質抗体っていうんですけれども、はい、これを持っている人は何回も流産を繰り返すことがよくあります。あります。
例えばそれは、妊娠したものを、うん、まあ、攻撃してしまうということですか？
そうですね。具体的には攻撃してしまうのと、はい、それからもう一つは、あの、妊娠した子宮の中の血管に働いて、
はい、
そこの血管の中でですね、血液の塊を作ってしまうんですね。そこの血管の壁を攻撃してですね、
はい、
そういったことでいわゆる血栓というんですけど、子宮の中にそういった血栓ができることによってフレッシュな血液が入ってこない、
はい、
そのために流産を繰り返す人がいます。それからもう一つはそれと関連してですね、やはり同じあの血液の固まる能力の中、うん、あのを司るものとして、
はい、
血液の中には凝固因子と呼ばれるものがあるんですけれども、
はい、
そういったものの量の異常によって何回も流産を繰り返す人がいます、ね、
他にもございますか、
はい、あとはあの内分泌異常ですね。卵巣の機能が悪くて妊娠を維持するための卵巣のホルモンがあまり出ない人、
うん、
あるいは甲状腺といってあの首の方に蝶ネクタイみたいな組織があるんですけれども、うん、そこから出てくるいろいろなあのホルモンの異常によってそれであの生殖能力が障害されて流産を起こす人とか、
うん、
あとは非常に特殊なんですけれども、
はい、
脳から出るある一種のホルモンがあのプロラクチンと呼ばれるホルモンがあるんですけど、
プロラクチン、
はい、それが高すぎると流産を起こすと、うん、これはまあ研究者によっても多少あの意見に相違があるんですけれども、うん、そういったものが原因となったり、あるいはやっぱりあの糖尿病のある程度重いものはですね、うん、何回も流産を繰り返すことになると言われてますので、うん、そういった内分泌の異常による流産、繰り返す流産というのもあると言われております、
うんうん、他にもありますか先生。
そうですね。あとあのちょっとこれはデリケートの問題なんですけれども、あの染色体と呼ばれる、うん、あの細胞の中にある遺伝子の乗り物乗ってるそういった組織があるんですけど、皆さん理科の時間なんか聞いたことがあるかもしれない、
は
い、
ありますね。
そういったものの数が異常だと流産、うん、あの本人さんに病気を起こすんですけど、
うん、
数ではなくてその中の一部の配列の違いによってですね、
はい、
本人さんの健康には一切影響はないんですけれども、うん、精子とか卵子を作るときだけ流産になりやすい精子とか卵子を作る、
うん、
そういったあの性質を持ってしまう人がいるんですね。うん、そういったの染色体再配列って言うんですけれども、
はい、
こういったものを持っているために通常の人よりも流産率が高いという人がいます。
うーん、
あとあの子宮の形の異常、生まれつき持った子宮の、
はい、
まあ、小さな奇形とかですね、うん、そういったもので一部何回も流産を繰り返す人がいるのと、
うん、
それが非常に特殊なんですけれども、前のお産の時に何らかの分娩の時にですね、あの子宮の入り口に機能的な損傷が加わってですね、
うん、
次の妊娠から非常に子宮の入り口が開きやすくなっている、
はい、
そういったものであの小さい赤ちゃんで生まれてきてしまうというものがありますね。
はい、
まあ、そういったものがあの一応分かっている原因、
うん、
まあ、今まで言われてきている医学的な原因だと言われている、
はい、
ものはそういった項目が挙げられると思います。
そうなんですね、うん、先生これで例えばこの原因の中で普段の生活で気をつけていればその原因が取り除かれることもあるというものはありますか？
そうですね、こういったものはなかなかあの病的な因子ですので、
はい、
なかなかないと思いますね。例えば、まあ、糖尿病に関してはですね、
う
ん、肥満を防ぐとか、
そういった、ね、
普段の食生活というのは関係あるんですけど、
はい、
多くのものは、うん、あのなかなか自分で気をつけてもですね、あのクリアできないというのが多い。
なるほど。先ほど あの染色体の方も実際自分が妊娠してみないとわからないわけですよね、うん、妊娠してそういう状況にならないと、だって、自分には影響がないわけですもんね、全く。
そういう場合には例えば過去に何回か流産をされている方が、うん、あの妊娠する前に、
うん、
あの本人さんあるいはご主人さんの血液検査をすることによってですね、うん、それがわかることがあります。
あ、なるほど。そして分かるとそれに対しての治療法というのもあるわけですね。
そうですね。これはあの通常治療法というのは、
うん、
あの生まれつきそれ持ってるもんですから、
うん、
本人を治すことはできないんですけど、
うん、
今のいろんなあの体外受精配色と呼ばれている、
はい、
不妊症で使う治療のテクニックと、
うん、
それをちょっと応用してですね、
はい、
受精卵を、まあ、体外外で作って、
はい、
でこういったあの染色体再配列を持ってる人は、
うん、
流産になりやすい受精卵というのは、うん、ある特殊な検査をすればあの わかるわけですね。はい。で、それをですね、避けて、正常にできた受精卵を戻すっていう、こういうのを着床前診断って言うんですけど、それが日本の産婦人科学会でも認められておりまして、これは残念ながら県内だけではできないんですけど、完結できないんですけれども、
そうなんですね。
はい。他府県のそういった施設とタイアップしながら、そういった治療を受けられるっていう人もいます。だから、生まれつき持ってはいるんですけど、そういった治療の一つの方法はあるんですね。
はい。じゃあ先生、何個かの原因を教えていただきましたけれども、はいはい、その原因頻度、まあ、先生の方の、産婦人科の方に受診される、患者さんの中の割合というのはどういうふうになっておりますか？
そうですね。はい、今までの経験で、こういった不育症の外来を持ってた、そういったのをまとめたデータがあるんですけれども、はい、そうすると大体全体の 35% に当たる人たちは、卵巣の機能とか甲状腺とかですね、そういった内分泌異常が原因であると、診察される方がいます。で、2番目に多いのが、さっき言った自己抗体と呼ばれている抗リン脂質抗体、それから凝固異常という、子宮の中で血液の塊を作ってしまう異常の方が大体 24%、それから子宮の形の異常が大体 8.4% となってますね。この3つが多いんですけど、
主に、多い。まあ、それでも半分以上がもうその内分泌異常と抗リン脂質抗体による、この2つですね。
そうですね。はいはい。こういったもので占めておりますね。
はい。じゃあ、それぞれによって治療法が異なっていくかと思うんですが、はいはい、まず一番多い、この内分泌異常は、こちらの治療法というのはどういったものか。
そうですね。これはもともと、本人が持っているこういったいろんなホルモンの不足によるものですから、原則的にはそのホルモンを外から補充すると。例えば、卵巣のホルモンに足りないものがあると、あるやっぱりその時期からですね、本人さんにお薬を飲んでもらって、卵巣ホルモンを外から補充しながら、妊娠の成立を待ったり、あるいは妊娠した後も卵巣ホルモンの足りない部分を外から補充すると、飲み薬の治療があります。
はい、
あと、甲状腺とかに関しても、内科とタイアップしてですね、そういった甲状腺の機能を調節する薬っていうのがありますので、で、こういったものの中で妊娠した後飲んでも胎児に影響のない薬がありますから、そういったのを選んで飲んでいただくという形になる。だから、いわゆるホルモン、内分泌異常に関しては、ホルモン補充とかですね、あるいは高すぎるホルモンを抑制する薬というのを、飲んでもらいながら妊娠を維持するっていう
治療。基本的にはまあお薬でという形ですか？
そうですね。
わかりました。そしてその次に多い抗リン脂質抗体。
これはですね。
はい。血液凝固異常ですね。
はい、それは子宮の中で、いわゆる血液の塊を作ってしまうものですから、そういった血液の固まる能力を抑える薬っていうのがあるんですね。これも薬の治療になります。ただ、国際的にはですね、この抗リン脂質抗体症候群って呼ばれるんですけれども、これに対する本当にもう医学的な多くの研究で認められている有効な治療っていうのは、実は1日2回ですね。
はい。
注射をして妊娠を維持するっていう方法。なんですよ。
はい。
これはやはり入院がある時期に必要で、ちょっと注射を2回するということでですね、本人さんへの負担も大きいんですけど、数年前からこれが保険診療になりまして、
はい、
入院して、自己注射、自分で注射をするトレーニングをしてですね、だいたい4日か5日間入院してもらって、その後はその注射を外来で処方しながら、自分で注射をして、在宅で自分で治療するというのが認められるようになってきて、で、実際もう、そうですね。龍大附属病院の方でも、20人か30人ぐらいはこういった治療でですね、実際赤ちゃんを設けられている方もいます、ね。
はい、あ、よかったですね。
ただ、そういった方がどうしても1日2回注射ができないという方は、そういった注射の治療よりは、国際的な証明っていうのはちょっとは劣るんですけど、いろんな研究で。飲み薬だけの低用量アスピリンというお薬と漢方薬を組み合わせる治療っていうのが、日本で考えられた治療なんですけど、それもある程度いい成績を収めてますので、まあその生活とかそういったお仕事とかそういうのに合わせてどちらかを選んでもらうっていう形にしています。
まあ注射となると本当にきちっとねできるまでやっぱり入院して、その手ほどきを受けるわけですけれどもね、飲み薬と漢方薬なら少しちょっと聞いただけでもちょっと安心というか、
そうですね、
処方されるにもなんかこちら側も安心な感じがしますね。はい。そしてまあそれぞれまあ少ないですけれども、それぞれの原因の治療がございますね。先ほども先生、染色体再配列に関しては、先ほどもおっしゃっていましたけれども、体外受精。
そうですね。それを組み合わせた治療というのがありますね。
はい。そして他には、子宮の形の異常に関しては、
それはですね、 人によっては、はい、その子宮の形の異常を手術で治すっていう方法もあるんですけれども、うん、
はい、
まあ、子宮の形の異常の中で一番多いのが、双核子宮と中核子宮と呼ばれている異常なんですけど、うん、で、これは必ずしもですね、前は手術、療法っていうのがほとんど主体だったんですけど、まあ、近年の研究では、
はい、
そういった子宮の形態の異常を持っている人は、うん、どうも子宮の中の血管の発達がちょっと悪いんだろう。したがって、血液の循環を良くするような内服治療というのも最近試みられてきてまして、
はいはい、
まあ、手術でやる方と、それから内服治療でされる方っていうので、まあ、患者さんによってですね、うん、そういったものを使い分けることをやってます、ね。
はい。
必ずしも全部手術するってわけではないです。
うん、まあ、手術しないで済むんであれば、体の負担も少ないですよね、先生ね。
そうですね、
うん。他にも何かありますか、先生、こう、重複原因。
そうですね、
うん。
重複してる原因っていうのを持ってる人がいるんですけど、例えば今言ったものの2つとか持ってる人がいて、まあ、それはそれぞれ1つ1つに治療するんですけども、うん、やっぱりこれはちょっと、単独の原因を持っている人よりは、ちょっとやっぱり成績が少し落ちるかなっていう形になります。まあ、10日で言えば、そういった不育症の全体で言うと、だいたい78% ですかね。
うん、
は、過去の、データなんですけど、
はい、
こういった3回以上、流産とか死産を繰り返して、
う
ちの外来を受けられてですね、
はい、
それからその後妊娠して治療を行った方、
うん、
に関してはだいたい 78% の確率でですね、赤ちゃんを連れて帰ると。
これもすごくいい成績じゃないですか、先生。
そうですね。まあ、うん、一般の流産率というのが先ほど言った 15% ですので、
はい、
そうすると、一般では 85% の赤ちゃんを連れて帰る率と。
うん、
78% それより下がるんですけど、
うん、
やっぱり年齢とかですね、
はい、
そういったものを加味して、
うん、
で、やっぱり下がるんですけれども、
うん、
それでもまあ、8割弱の人たちは、こういった治療を受けて赤ちゃんを連れて帰る人たちがいるということは、重要だと思いますね。
うん、先生ね、こうやって、まあ、不育症ということで、
はい、
例えば流産、死産、いろいろな形で、子供が設けられなかった、
うん、
まず最初でそれが分かった時に、うん、まあ、処置をした後、そのなぜそうなってしまったかっていう原因っていうのは、その時その時点でも調べるということをするんですか、病院側が。
そうですね、まあ、流産をした後に、
はい、
実際はですね、いろんな検査とか長く期間かかることがありますので、
うん、
ちょっと体が落ち着いた後にですね、
うん、
LINE してもらって調べるっていうことの方が多いですね。
うん、そうですね、はい、精神的な、ね、落ち込みも多分あるかと思うのでね、はい、その時にいろいろ調べられるのもちょっときついのかもしれませんね。
はい、
で、その時間を置いて、どういった原因だったのかっていうのを、まあ、診察していって、そこで、まあ、今言ったような、原因が分かったら、それに対する治療っていうのを始めていくわけですよね。
そうですね。
で、だとしたら3回以上も流産してしまう人というのは、1回目の時にそこをきちっとやらなかったってことですか？
ですね、実はこの1回の流産というのは、
はい、
先ほど言った胎児側の因子によるものが多いですから、
はいはい、
過去の、いろんな海外のデータなんですけども、一回自然流産した人の次の妊娠の時の自然流産率というのは正常者とほとんど変わらないんですね。
うん、
だから一回だけの流産でいろんな検査をするっていうのは、これは医学的にもちょっとやりすぎだと思います。
ああ、そうなんですね。
で、こうすると次は二回流産だった人が、
3
回目の時に普通の管理をして、妊婦管理をしてですね、赤ちゃんを連れて帰る率っていうのは実は 75% から 80% って言われてるんですよ。
うん、
ところが、これが3回連続流産になった場合の4回目の妊娠の赤ちゃんを連れて帰る率は 45%。
あ、かなり落ちますね。
だから3回連続流産した人たちの中には、
うん、
かなりこれは母体側に何らかの先ほど言ったような原因がある人たちが多いんだろうということが言われています。だから一時期は3回連続流産した人たちを治療とか検査の対象にしようというのがあったんですけど、うん、ただ現実的には2回流産の人が3回目の妊娠はまあ 75% 赤ちゃんを連れて帰るよって説明しても、
うん、
なかなか次の妊娠に安心して踏み切れないっていうことが多いんですよね。
です
ので、やっぱり1回はさすがにちょっとやりすぎだと思うんですけど、
うん、
2回流産の人たちでは、やっぱりそういったお話をしてですね、やっぱり安心して妊娠を迎えたいとか、
うん、
そういった希望の強い方には、こういった不育症の検査というのを行っています、ね。
じゃあ、病院側から進めるということはやらないんですか？
まあ、2回流産の場合には進めるというよりは、その、数字とか事実をお話して、
うん、
よく話し合ってですね、
うん、
やっぱり本人さんの不安が強くて、うん、3回目の妊娠を安心して迎えるためには、こういった検査を受けたいと。
うん、
いう希望の方はするし、3回目の方はやっぱりさっき言った、そのまましておくと 45% しか赤ちゃんを連れて帰れなくて、過半数が流産になるんで、
はい、
そういった人たちはやっぱり治療の対象にするために、まあ、比較的検査をお勧めしようということになります。 検査自体は血液検査と、それから超音波で子宮の形を見る、この2つですので、体に対して大きな痛みを伴うとか、苦痛を伴う、そういった検査ではないですね、普通の人が産婦人科で受けられる、例えば貧血なんかで受ける採血検査、あるいは妊娠した時にされる超音波検査、この2つだけです。
だとしたらぜひね、1回のね、まあ、やっぱりそういった辛い思いをしてるわけですから、はい、2回3回繰り返さないためにも、やっぱりぜひね、ね、そういう、やっぱり自分も責めてることもあるだろうし、もちろん赤ちゃん側にね、原因があったとしても、それでも、やっぱり母親は自分を責めてしまいますのでね、でね、2回3回見逃さないでほしいなってすごく、
わかりました。
思いますね。
その胎児側の異常で起こる、繰り返せない流産というのは、普通は大体は早期流産といって、まあ、妊娠の4ヶ月より前の流産なんですね。1回でも確かに4ヶ月を超えた後の流産歴がある人は、1回の流産でもこういった検査を受ける方がいいかもしれません。
そうですね、
通常は手術が行ってからの流産ってなかなかないですから、そういったことを起こしているという場合には、1回でもですね、まあ、4ヶ月を超えた後の流産だったら、やっぱり産婦人科に沿って相談してもらった方がいいかもしれません。
そうですね。
そういう意味ですね。
わかりました。はい、本当にある意味ね、女性にとっては、せっかく恵まれた命が、実際ね、この世に生まれて出てこなかったっていうのはとても辛いことだと思いますのでね、先生も先ほどおっしゃったように、一回でもその4ヶ月以上、ね、お腹の中にいて、死産もしくは流産になってしまった場合は、ぜひぜひ、保育所というものを疑ってもらって、保育所ですね、を疑ってもらって、ぜひ先生方に相談するということが一番いい。
いいと思いますね。
ということですよね、
はい、先生、ね。そうだと思います。やっぱりこういった手術がある程度いった流産とか、繰り返す流産が、やっぱり治療の対象とか検査の対象とかのことをよく知らずにですね、そういった方で非常に困っておられる方も、いらっしゃると思いますので、
ね、一人で悩んでる方も多いかと思いますね。
ぜひこういった検査とか治療が存在するんだということは多くの人に知っていただきたいかなと思います、ね、
はい、わかりました。本日は琉球大学医学部附属病院産婦人科の正本仁先生をお迎えして、こちらですね、繰り返す自然流産、不育症についてお話を伺いました。今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
キノアシティFM のお問い合わせ、リクエストなどはファックス、ハガキでお寄せください。ファックス番号 098-943-5782、 郵便番号 901-2214、 キノワンシガネコ 2-36-12、 またホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。